財政運営について根本的に見解の相違あり。質問者は佐々木博、総審。本来は歳出抑制に努めるべきですが、借金50億、貯金の取り崩し、計92億等、財政規模を意図的に膨らませるのはいかがでしょうか。
お答えします。10年ビジョンの初年度として必要な施策を計上しています。
総合計画初年度として200億を計上、さらに3年で500億と巨額の出資が必要ですが、総合計画10年の総支出見込み額とその財源確保の見解はいかがですか。
お答えします。流動的な経済状況で財政の10年見通しは不正確となります。3年ごとに財政の裏付けをするのが現実的であります。
来年度業格効果見込みおよそ9億は低すぎます。前区政での11年間の行財政改革計画の効果額と現区政のやる気度をお聞きします。
お答えします。前区政では1482億の財政効果がありました。来年度以降、これから大きく効果を出していきます。
私は山田前区政からの財政運営論を踏襲し、財政均衡、さらに減税構想のように十分な備えを奨励していますが、見解は。
お答えします。健全経営に越したことはありませんが、行政需要は膨らんでおり、区民福祉の向上こそが求められています。議員の財政運営の考えは個人崇拝としか聞こえません。
区民一人一人の長期的安定と安心を見据えた区政運営を。質問者は松浦よし子、総審。荻窪のまちづくりは区が莫大な費用を負担すれば当然可能ですが、財源の余裕があるのですか。
お答えします。単に莫大な費用をかければできるというものではなく、広く区民や事業関係者等の意見を聞き、粘り強く協議を続け、合意形成が何よりも重要であります。
巡回安全パトロールや街角防犯カメラは、犯罪増加のシグナルサインでもある落書きに対しても効果があるのですか。
お答えします。地域の目が行き届くことで抑止されますので、効果があるものと考えています。
拉致問題について、内閣府から届いている DVD を現在どのように利用しているのですか。
お答えします。区内の小中学校で児童生徒の指導や教職員の研修に活用しています。
都は、首都直下地震による東京の被害想定の見直しを行っています。5月に新たな被害想定を発表しますが、区の地域防災計画の修正スケジュールは。
お答えします。9月ごろから区及び各防災関係機関で修正作業を開始し、翌年1月ごろから都と修正案の調整を行い、5月ごろに防災会議で決定する流れになります。
女性の視点からの防災対策と耐震改修の促進。質問者は山本博子、公明。防災対策に女性の視点が必要です。震災救援所運営連絡会のリーダーには男性女性の両方を配置すると、防災部門と男女共同参画部門の連携を強化し取り組むべきです。
お答えします。震災救援所を運営する方々に両部門が連携して研修を実施する等、ソフト面の対策を強化します。
保護者が学校に足を運ぶ機会を有効に活用し、 AED やスタンドパイプの訓練等を震災救援所運営の方とともに実施できるよう工夫を求めます。
お答えします。震災救援所の運営には保護者の協力が不可欠であります。多くの学校で実施できるよう、区と教育委員会で連携し取り組みます。
建物の耐震性を高めない限り、人的被害を減らすことは不可能です。耐震性が十分で安心な建物であることを示す表示をすることで、耐震化を促進すべきです。
お答えします。都と連携して、耐震のマーク表示制度の実施を検討します。
アパート所有者や高齢者の住宅等へ訪問して、耐震診断の情報提供を早急に行っていくべきです。
お答えします。重要であり、検討します。
増税の前に徹底した行財政改革を進めるべき。質問者は横田正直、民。国家公務員給与 7.8% 削減について、地方公務員にも及ぼすべきと考えますが。
お答えします。国の復興財源確保が主な目的と認識しています。国会での法案審議を注視します。
年少扶養控除の廃止に伴い、住民税について区民の負担が増えると思いますが、負担軽減策は。
お答えします。この所得控除の廃止は、所得控除から手当へという考え方に沿って、子どもに関する手当の導入とともに、地方税制が改まったもの、区が独自に税負担の軽減策を講じる予定はありません。
延長保育等の多様な保育サービスの充実を図るとともに、特に病児保育の充実を図るべきです。
お答えします。実行計画に病児保育や私立保育園延長保育の拡充も盛り込みました。
区には東電グランドの購入や電力購入等、東電に関する事項があるにもかかわらず、東電の現役社員を兼ねる区議会議員が区の監査委員を務めることの是非について、区の見解は。
お答えします。監査委員が兼ねることができない職業等は、地方自治法に規定されています。民間企業の社員であることは問題はないと認識しています。
住民の声を反映した高井戸公園・久我山団地の整備計画を、質問者は大月丈一、公明。高井戸公園が念願の優先整備区域の公園緑地として指定が決定しました。今後は地域住民の意見を十分に聞く体制を求めます。
お答えします。区民の意見を聞きながら、都に積極的に意見を述べていきます。
江戸の歴史や文化を育んできた神田川や玉川上水と高井戸公園の関連性を高める整備が、水と緑のネットワークの形成に有効と考えますが、いかがですか？
お答えします。江戸時代の玉川兄弟による歴史的な遺産と、緑が残された区内の貴重な場所と認識、区内でも有数の水と緑のネットワークが形成されると考えます。
放射第5号線の整備にあたり、自転車レーン等の設置による安心・安全対策が必要と考えますが、いかがですか？
お答えします。都も歩行者と自転車が分かれて通行できる自転車歩行者道の設置を表明。整備について、区も都と住民の話し合いに関わります。
久我山団地の建て替えでは、地区計画を利用し、高齢化対策として団地内に高齢者施設や福祉施設の設置が有効と考えますが。
お答えします。高齢化や在宅介護の需要に対応した住宅、シルバーピア等を都に要望していきます。
防災対策、節電、地域経済の振興、教育、スポーツ推進計画。質問者は斉藤恒夫、自民。災害時に拠点となる区立施設の自家発電能力を高めるとのことですが、使用量の想定は。
お答えします。おおむね照明器具の1/3、コンセントの1/5を72時間使用できるよう考えています。
厳しい寒さが続く中で、冬の節電の目標設定や対策は。
お答えします。ピーク時電力を 前年比 5% から 10% の削減を目標とし、施設利用の制限等はしません。
区と区内産業団体が一体となって産業の育成を図っていく仮称産業振興センターの設置の目的や役割は何ですか？
お答えします。産業団体と同一フロアであり、議論を深め、情報の共有化と課題の共通認識を図り、共同して区内経済の活性化を進めます。
地域運営学校の設置を一斉にではなく毎年数校ずつ進めていますが、見解は？
お答えします。制度の理解等に十分に時間をかけ、体制が整ったところから設置します。
子どもの体力向上等の課題がある中で、仮称スポーツ推進計画を策定するにあたり、学校教育との連携について伺います。
お答えします。体育授業の専門的支援、合同部活動の開催等、学校との連携を含めた計画として策定します。
東京電力と杉並区の関係、杉並区に必要な災害対策基金。質問者は堀部康氏、無。昨年6月に就任した杉並区監査委員、議員兼任は、東電の現職社員であることが判明しました。東電総合グランド、およそ 4.3 ヘクタールを区が購入することとの関係で、利益相反が指摘されていますが、見解を求めます。
お答えします。監査委員は、自ら従事する業務に直接利害関係のある事件について監査できないので、適切な判断がなされると考えています。監査の人事とグランド購入は何ら関連するものではありません。
杉並区勤労者福祉協会に対して支給された過去の補助金には違法分があります。この外郭団体は3月末に解散しますが、解散に先立ち返還請求を行ったのですか？
お答えします。行っていません。
減税基金は単なる減税目的のための基金ではなく、大規模災害に備えるための基金でした。災害対策基金を廃止して設置した基金でありました。それゆえ、減税基金を廃止するのであれば、災害対策基金を復活させるのが筋ではないですか。災害対策目的の基金そのものを完全に廃止することは理解に苦しみます。
お答えします。財政調整基金により、災害発生時の対応を行うこととしました。
以上が一般質問の一部要旨です。